さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、皆様にお知らせが。
はい、
はい、
何でしょう。
あんまり知られていないんだけれど、高所高実に滝沢カレンさんが連載をしているんですよね。
はい、
はい、滝沢カレンの物語の一歩先へという、
そう、隠れた人気コンテンツ。隠れてるんですかね。でも
多分
知る人ぞ知るですか。
本当に知る人ぞ知るだと思う。 で、うん、でももう実は5年近く続いている。
あ、そうなんですよ。もう ほとんどこの高所高実立ち上げの時からほぼ始まったと言っても過言ではないですよね。
当時なんかダメ元でお願いしたら受けてくれたというなんかこうすごいエピソードがありますけれどもこれはちなみにですね、滝沢カレンさんがいろんな、過去の名作あるじゃないですか。
はい、
大草原の小さな家とか、
はい、
あとカフカの変身とか、
うんうんうん、
なんかそういうのをタイトルから連想して全く別の物語を書くという、
はい
はい、なんかね、この話をいろんなところでするとみんななんかこうすごい受けるんですよね
ぜひ知っていただきたいですね。本当に、
はい、ぜひ知っていただきたくて。で、なんでその話をしたかというと、実はこれ6月に書籍化されるんですね。
おお、すごい楽しみですね。
私も実は2代目の担当編集をやっていますけれども、やっぱりなんか書籍になるってちょっと感慨深いものがありますね。うん、まあこれ実際ちょっとウェブに一通りお話が全部載ってて、ただで現状読めるので、
はい、
ざっと見ていただけると分かるんですけども、なんか原作とは打って変わって全然違うストーリーになっていたりするものが結構多いので、
もう滝沢カレンさんの世界ですもんね。
そうですね、完全に滝沢カレンさん世界観。実はこのポッドキャストのシーズン1の第2回で、実は滝沢カレンさんがゲストにご登場いただいてこの連載の話をしてるんですけれども、はい、やっぱりなんかご本人はいずれ物語を作る人になりたいっていう、なんかそういう、うん、こう大きな野望があって、そのまあある種修行の段階というのか、なんかそういう感じで息づけてるらしいんですけれどもね、うんうん、今回その書籍化記念で、
はい、
ある企画をそう、実は
ヨッシーが
はい、滝沢カレンさんの奇想天外な物語の展開に勝るとも劣らないすごいライバルが出現
実は新たな書き手が、
はい、新たな書き手が出現したので、ちょっとこの人にいろんな物語を紡いでもらおうかなと思うんですが、
すごいですね、はい、そんないろんな物語が書けちゃう、
はい、もう一瞬にしていろんな物語が書けてしまう人がいるんです
誰ですか。
はい、もうご紹介いたしましょう、
はい、
チャット GPT さんです。
おー今話題の
今超話題のこの方が一体どんな作品を作るのか、何からいきます。
そうですね、何から、
じゃあ最近の、これは書籍にはまだ収録されないんですけれども、滝沢カレンの物語の一歩先への一番最新の回でやっている6番目のさや子とか。
あ、はい、
この話って知ってます。すごいなんかファンの多い有名な作品だったということを僕最近知ったんですけれども、
ドラマ化とかもされてますよね。
その2000年かなんかにドラマ化されて、そのドラマ化された作品が今でもなんか語り継がれるような、
確かになんかドラマがすごい人気があったのはすごく覚えてます、
うん、すごい根強い人気なんですけれども、さてではその6番目のさや子、どんな作品になるのか、
はい、楽しみですね。
はい、では6番目のさや子の内容を1000字以内で要約してくださいというお題を出してみました。はい、6番目のさや子は日本の作家である恩田陸による小説です。物語は主人公である30歳の女性京子が祖父の葬儀に参列する場面から始まります。葬儀の席で京子は自分が祖父の後継者に指名されたことを知ります。 京子は祖父の遺品整理をするために祖父が住んでいた別荘に向かいます。別荘に到着した京子は祖父の遺品整理をする中で6人目のさや子という謎の存在に出会います。さや子は祖父が生前に飼っていたという犬の名前で、京子が初めて見た時には人間の少女の姿をしていました。さや子は京子に、私が見えるようになったらおじいちゃんが教えてくれた秘密を教えてあげると語りかけます。京子はさや子がどのような存在なのか、祖父の秘密とは何かを知るためにさや子と接触を続けます。さや子は京子に自分たちの世界のことや祖父が持っていた見えざる手帳という不思議なノートのことを教えてくれます。一方で京子は祖父の遺品の中から祖父が別荘で書いたと思われるノートを見つけます。そのノートには京子の過去の出来事や京子が知らなかった家族の秘密が書かれていました。京子は自分の過去を知るために祖父が書いたノートの真相を追います。さや子や見えざる手帳、そして祖父が書いたノートの秘密など謎が次々と解き明かされていきます。物語は京子が自分の過去を受け止め、自分の人生を歩むために前に進む姿を描きながら感動的に幕を閉じますって、なんか全然違うストーリーになりましたね。
すごい、なんかでもありそうな話ですね。
うん、なんかね、ありそうな話をチャット GPT さんっていろいろ持ってくるのよ。
すごい、なんかちょっとどんな話なのか本当に読んでみたくなりますね。ミステリーっぽい感じの
ミステリーっぽいのかな
ミステリーっぽくないですか、どうなんだろう。
まあ、ちゅうか、なんか6番目のさや子って結構割とミステリーっぽい話、
う
ん、
そうですよね。ちょっとホラーの身もあって、
そうそうそう、地方の学校に転校してきた高校生のさや子が、なんかその学校にはなんかさや子というなんか謎の伝習があってっていう、でそのさや子は果たしてそのさや子と何の関係があるんだみたいな、うん、なんかでその学校で昔そのさや子をやっている途中に死んでしまったさや子っていう女の子が実はいて、もしかしたら転校してきたさや子はそのさや子そのものなのかもしれないみたいな、じゃああなた一体誰みたいな、すごい結構読んでて背筋が寒くなる、うんうんうんうん、不思議な作品ですよね、あれは。しかしこれは一体なんだ
でもちゃんと恩田陸さんの作品だっていうことは捉えてるんです。
うん、でもね、なんかその後いろんな作品を試してみたらなんか全部恩田陸さんの作品になっちゃうんだよね
一回恩田陸さんが出てくると全部恩田陸さんになっちゃうんですかね。
なっちゃうのかな、うん、例えば私を話さないで、これはあの今度の本に収録されますけれども、はい、私を話さないでの内容を1000字以内で要約してくださいというと、私を話さないでは日本の作家である恩田陸による小説です。以下はこの小説の要約です。物語は15歳の少女葉月が主人公となって展開されます。葉月はある日突然母親に、私はあなたの実の母ではないと告げられます。驚きと混乱の中で葉月は母親の意図を理解しようとしますが、なかなか答えを見つけることができません。葉月は母親が自身を見捨てるつもりだと思い込み、家族の絆が揺らぎ始めます。しかし母親は葉月に、私を離さないでと懇願しますおお、そういう展開だったか。
そっちの私なんですね、うん、
葉月は母親の言葉に惹かれ一緒に生活を続けますが、不安や疑念は彼女の心を侵し続けます。物語は葉月の心の葛藤と家族の秘密が明らかになる過程を描いています。葉月は母親の行動や言動から自分が存在する意味や家族の関係性について考え込みます。一方で周囲の人々との関わりや友情も物語に重要な要素として絡んできます。葉月は自身の生い立ちの謎を解明するため、父親との対話や母親の過去の手がかりを追います。そして過去の出来事や家族の秘密が明らかになるにつれて、葉月は自分のアイデンティティや人間関係について再評価し始めます。私を離さないでは家族の絆や秘密、成長と自己確立のテーマを探求した感動的な物語です。葉月が自分自身を受け入れ家族との絆を再構築する過程で、読者は家族の心情や葛藤に共感することできるでしょう。以上です
なんかでももしかするとなんですけど、なんか一回こう誰々の作品ですっていうのが一個決まっちゃうと、なんか全部同じになるのかもしれないですね。
なんでしょうかね、うん、
なんか今私も別のお話をちょっとチャット GPT さんに書いていただこうと思って
はい。
入れてみたんですけど、私なんかずっと村上春樹って出てきてくるん
そう
です
なんで
よ。
すか。ちなみに何の作品を入れて。
屋根裏の散歩者。
あ、ちょっとそれ、どんななったか教えてもらえま
屋
す？
根裏の散歩者のあらすじを教えてくださいっていうふうに依頼したところ、物語は主人公である男性が子供の頃に住んでいた家の屋根裏に再び足を踏み入れるところから始まります。男性は幼い頃、家族と共にその家に住んでおり、特に屋根裏は彼の秘密の遊び場でした。男性は屋根裏に入ると、そこでかつての遊び道具や思い出が詰まった箱を見つけます。彼は過去の思い出に浸りながら屋根裏を散歩することを決意します。めっちゃ広い屋根裏ですね、そんな散歩って。
おお。
この散歩は彼にとって子供時代の感覚や思い出を再び呼び起こすきっかけとなるのです。男性は屋根裏を歩き回りながら、昔の家族や近所の人々、友人たちとの思い出を振り返ります。彼は自身の成長や変化についても考えます。屋根裏は彼にとって過去の世界と現実の間をつなぐ場所となります。散歩の途中で男性は屋根裏の一角に謎めいた存在を見つけます。それは彼の幼少期に遊んでいた友人のような姿をしており、彼と会話を交わします。この存在は現実的な解釈ではなく、男性の内なる世界や思い出の一部を象徴しているように思えます。なんかこれイマジナリーフレンズですかね。物語は男性の散歩が進むにつれて、彼の内面的な成長や思考の変化を描きながら進んでいきます。屋根裏の散歩を通じて、男性は過去と現在、現実と想像の世界をつなぎ合わせ、自身のアイデンティティや人生の意味について深く考えることになります。屋根裏の散歩者はノスタルジアや成長、時間の経過といったテーマを描いた村上春樹らしい作品であり、読者に深い思索を促す短編小説です、とのことです。すごいですね、まさかの乱歩の。
江戸川乱歩もびっくりですね。なんか江戸川乱歩のとにかく気味の悪い小説というイメージがあるんですけれども、早川書房から今度出る滝沢カレンさんの物語の一歩先へではなくて、馴染み知らずの物語というタイトルに改題されるんですけれども、それぞれの回にですね、本当はこんな物語ですっていうのがついていて、屋根裏の散歩者。25歳になる郷田三郎は、学校を卒業してからも定職に就かず、親からの仕送りで暮らしていました。仕事だけでなく、どんな遊びも面白いとは思えない中、友人の紹介で明智小五郎と出会い、犯罪に興味を持つようになります。犯罪の真似事にも飽き、下宿屋で時間を持て余しているときに、郷田は押し入れの天井板が動かせることに気づきます。屋根裏には各部屋の仕切りがなく、節穴から同居人たちの生活を覗き見ることができます。屋根裏の散歩を重ねるうちに、虫のつかない下宿の住人、遠藤を殺すことを思いついた郷田。節穴から遠藤の口にモルヒネを垂らし、瓶を部屋に落としておくことで、自殺に見せかけた完全犯罪を実行しますが、
そんなお話だった。
なんかちょっとそう、江戸川乱歩っぽい。江戸川乱歩って結構盗作趣味の感じの本が、作品がたくさんあるんですよね。
そうですね。よく好きで、ちょっと前はよく読んでました。
おお、そうなんですね。はい、意外だ。
あ、意外ですか。
なんか小学校の時に江戸川乱歩全集って図書室になかった。
ありました、ありました。それも読んでました。
なんかその前半が少年探偵団の、
少年探偵団のやつですね。
爽やかな話なんだけど、後半が一気にグロくなる。
おどろおどろしいですよね。
おどろおどろしい、なんかこう江戸川乱歩っぽい。
ちょっと挿絵とかもちょっと怖かったですもん。
ああ、怖かったですね。挿絵はなんか確かあれ前半も後半も全部同じ人がやってるんだけど、前半がなんか怪人二重面相、人殺しをしない、怪人二重面相に少年探偵団の、小林少年とかが立ち向かうみたいな、本当に児童文学的なやつなのが、なんかこう後半は一気に不気味になってくるというあれでしたね。
何なんですかね、こういう、これバグなんですかね、この一回村上春樹って出ると、ずっと村上春樹による小説って出続けるんですかね。
僕も屋根裏の散歩者でやってみたら、オンダリックの小説と出ましたので、ずっとその後もオンダリックになるのかもしれない。
なるほど。
と思ったら結構有名な小説は割とね、
正しい、
正しいものが出てくるんだよな。 じゃあこれもと収録されてるやつですけれども、はい、カフカの小説変身の内容を1000字以内で要約してください。フランツ・カフカの小説変身は、主人公のグレゴール・ザムザがある朝目覚めると巨大な昆虫に変身してしまったことから始まります。彼は自分の状態に衝撃を受け、何が起こったのかを理解しようと努力しますが、すぐに彼の家族と彼の周りの人々に彼の状態が明らかになります。グレゴールの家族は彼を見ると、彼が昆虫に変身したことを受け入れることができずショックを受けます。家族はグレゴールを隔離し、彼が持っていた仕事を辞めるように勧め、代わりに彼らが生活費を稼ぐことを決めます。グレゴールは家の一室に閉じ込められ、家族が彼を嫌悪し避けるようになります。物語はグレゴールの変身とそれに続く社会的孤立に焦点を当てています。彼は家族や社会の期待に従うことができず、自分自身の存在を疑問視し始めます。彼は変身を通じて彼の人間性と人間としての役割について深く考えるようになります。一方、グレゴールの家族は彼ら自身の経済的な不安や不満を表現し、グレゴールを理解しようとはしません。彼らはグレゴールを捨てることを考え始め、彼が亡くなるという考えを抱きます。彼らが最終的にグレゴールを殺害する場面で、グレゴールは自分が人間としての存在を失ってしまったことに対する嘆きを残します。変身は社会的な孤立や人間性の問題、そして個人と家族との関係についての哲学的な考察を通じて、人間の本質や存在についての深い洞察を提供しています。なんかね、これね、それっぽいでしょ、
うん、それっぽく聞こえました。
微妙に違うんだよね
よくよく聞くとってやつですか。
うん、どこが違うと思います。
今すごい流し聞きしちゃったから、うん、全然なんか普通に、あ、そうだったような気がする、そんな話だったような記憶がみたいに思ってたんですけれど、
うん、なんかそのまんまなんかレポートの答えとして提出、回答で提出してもなんかそれっぽいんだけど、うん、でも致命的な間違いが一個あって、
え、気づかなかった。
このチャット GPT さんによると、あのグレゴールの家族がグレゴールを殺害するってあるんだけど
確かに殺害はしてない、
うん、殺害はしないんだよ、うんうん、なんか結局グレゴールは家族が用意した食事も受け付けなくなって、なんかもう半分飢え死にみたいな感じで死んじゃうんだよね、うん、
そうですね、本当だ。でもなんか普通に聞き流しちゃいます、それ。
なんかそれ、なんかこれそれっぽいんだよね、すごく。途中までなんか9割方合ってるというか、うん、うん、
なんで殺しちゃったんだろう
まあなんかそれ、なんか不気味な外見になっちゃったグレゴールを家族がなんか意味嫌うんだけど、うん、殺しまではしないんだよね、
う
ん、
そうですよね。邪険にはしてたのは、
邪険にはしてるんだけど殺すところまでは考えないっていう、
本当だ、そうですね、
うん、これなかなかねそれっぽいだけに怖いなと思った。
なんかぽいからへーってこう鵜呑みにしちゃいそうですね。
そう、うん、そしてちょっとこれ次回も続けましょう次回に続く、これひとまず、
はい、はい、次回もいろんなものをじゃあちょっと要約してもらって、
ちょっと、うん、ちょっとチャット GPT さんに頑張ってもらいましょう。
はい、はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。
そして、ポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。Twitter のハッシュタグ、本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週。さようなら。
さようなら。